red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おぎちゅうです。
太田です。
はい、ということで、いやー、いい天気っていうのは別に今日だけの話やからなけど、まあ春めいてね。
そうですね、でいい季節になってきましたね、
はい、今年はね、僕、まあ、ちょっとフライング気味に言っちゃいますけど、5月にね、個展あって、
はい、
それの準備がパンパンでして、今。
そうですね、本当に。
今年はさすがにお花見行けへんかなと思ったんですけど、なんだかんだで3回ぐらい行きましたね。
そうですね。夜中ばっかりですけどね。
結局ね、やっぱり、まあ、季節物はね、外せないという感じなんですけども。
はい。
ということで、まあ、4月のね。
はい。展示が始まっております。
はい。アーティストインタビューなんですけども。今日のゲストはもうあれですよ、
はい、
もうプロジェクト D の地をね、
あ
ー、アーティストがね今来てくれてますんで、
プロジェクト D の地を
D の地を継ぐ者たち、
者たちの一人目。
そうですよ、一人はモンキー D ルフィですけどねD の遺伝子、はい、あと9人いますから、うん、D の遺伝子がね。じゃあお呼びしたいと思います、うん、ということで今月のアーティストインタビューゲストはペインターのジョニー・アキヒト野田くんです。
こんにちはジョニーです。こんにちは、
お願いします。ということで
お願いします。
まあね、プロジェクト D とか言ってますけども、まあ去年ね、はい、モグラグがやった最大の展示と言っていい、あのディーゼル、
はい、ディーゼルアートギャラリーさんでグループショーをさせていただきました、
ね、
はい、
カンティーナモグラグバースにね参加してくれたアーティストの一人でもあるジョニー君ですけども、
はい、
まあジョニー君はねあれなんですよ、3回目でしてね、モグラグでは。
そうですね、
うん、最初にやったんが
何年や、
2018年9年、だ
2019
だと思う。その後が21年じゃない、
2019年11月です、
ね、はいはいはい、
うん、で21年、
はい、
で今年と、
そうですね、
3回目となります。
いや2年半ぶり
ですね、
うん、
でまあジョニー君はもう本当に何でしょうね、まあその前はまあアメリカに住んでた頃もありやし、うん、まあ最初のその2019年の時に俺が DM に書いたキャッチフレーズがそのローブローアートの
血脈
もうザ・ローブローアーティスト
血脈、
はい、という感じで、まあさらにあれなんよね、だからその、まあ、回を追うごとに、うん、作品のクオリティはどんどん上がっていってるんやけど、
どんどん上がっていってるよね。
ありがとうございます。
今回はそれがさらになんていうの、お客さんの反応が増してるっていうかね、
うん、
前回より、
うん、
だからその油が乗ってきてる感じがね、
うん、本人
全然痩せてますけどね、
ガリガリや
ん、ね、すごい言われるんだよな最近
もうちょっとね油乗った方がそっちはね、いいかもですけど、まあちょっとプロフィールの方を読みたいと思います。愛知県名古屋市生まれ、20歳の時初めて訪れたアメリカロサンゼルスのギャラリーで見たモンスターのペインティングに強い衝撃を受けて以来、独学で絵画制作を開始。2011年自身の肌で本場アメリカンローブローアートを感じるため単身渡米。まさに肌で感じてますからね、うん、肌にいっぱいローブローアートを描いてますからこの人。
そうですね、
はい、5年間カリフォルニアでの制作活動を経て、現在は地元名古屋を拠点として国内外で精力的に活動中。ウィアードでありながらどこか憎めない愛嬌のあるキャラクターを生むモンスターメーカーであるということで、
ある
ウィアードス、ね、今回の個展タイトルもウィアードコレクション
なんですけど、そう、3回に1回目もウィアード、あ、何だったっけ、
何だったっけな、
ファンタスティックウィアード、
あ、そう、 じゃないかな。
そうで2回目がウィアードヤード、う
ん、あ
ーで3回目今回がウィアードコレクションズ。
ああなるほど。
そうウィアードコレクションズっていうのはなんか自分の野望みたいなので使ってて、もともとなんか自分の絵のコレクションなんていうの、自分の一個一個の絵がコレクションみたいな、
うん、
まあそのまま、
そのままで、ね、何にも言い換えてないね。
そうそういうこと、そういう展示。そう、
まあなんかモンスターメーカーでもあり、
うん、
まあ、近年は特にその、まあ、キャラクターがね、うんうん、かなりなんていうか名前もついて、
そうね、
そうそう、
どんどん生まれてきてる感じで、前よりも増えてんのかな。
そう、前より、うん、前の展示の時よりもにいたキャラクターもいるし、うん、あれから2年半のうちにできてきた、
うん、
新しく生まれてきた子たちもいるかな、うん、
そうか、
それもだから、
うん、今回初めての子もいるし、
はいはいはい、
うん、あ、初めてっていうか、まあ、キャラクターとそのなんかなんていうの、まあ、全部の作品の中で言ったらだけど、うん、その
一、うん、新しい
新しいのもいる、
うんうん、でその都度、まあ、ソフビ化したり、
そう
今はなまさかのというかね、なんとガチャガチャにもなってるっていう。
ガチャガチャも最近、ね、ガチャガチャも出て、
うん、
そう、それはあのマイスっていう、ね、あのネズミのキャラクターが、
うん、
何年か時を経てガチャガチャになってようやく出た最近出たっていう、う
ん、まあキャラの王道やからね、ネズミは。
そう
ね、
ラッドフィンクに、ね、
ネズミと
ミッキーマウス
に、ね、そうネズミと猫がもうね二大巨頭なんでね、うん、キャラはね、
うんうんうん、
まあでもその何やろう、そのまあある種ソフビとかそういうトイの、まあ、需要が、うん、まあギャラリーでのその個展の客層にもフィードバックされてる感じがすごいするなっていう感じは、
そうですね、
前回よりもすごい、
そうですね、
色濃くなってるかなと、
うん、感じたかな、
うん
うん、
どうやったんですかこの2年半。
この2年半、
まあ、言うてさ、
うん、
コロナ
だったよ前回のモグラの時だから、オープニングパーティーできんかったんだ、
まあ、そうだそうそうそうやねんな、
そう
そうそうそう、
ちょうどだコロナ真っ最中というか、なんかちょっと経ってからだよね、確か
だけど、
うん、
結構まだまだ
予断は許
さない、
そうそうそう、だからあんまりそういうオープニング、うん、みんなが集まってやるのは良くないんじゃないかみたいな時だった
気がする。集まってしまったものは仕方がないけどみたいなね、
そうそうそう、
公には別にあのパーティーしますとかは言わないっていう感じにしてたよね、
うん、そうだね、うん、そうだったと思う。
だってジョニー君ってさ、やっぱさ、うん、その定期的にさ、
うん、
西海岸に行って、
うん、
ローブラウト肌で感じないとあかん人やんかいろんな意味で、
うん、そうそう、いやそれは思ったよ最近だけどね、行ってなかったからずっと、
そうそうそう
そう、
う
ん、そ
う、
うん、
ジョニー君にとってのインプットやもんね。
そうだからコロナになって、そうコロナになった年だから、モグラグのその2021年の展示の前にアメリカに行く予定だったの、
はいはいはいはい、
でチケットまで取ってたんだけど、うん、ちょうどコロナが始まったばっかり、2月の末、
うん、
が3月の頭かな、
うん、
でもう行けなくなったの、それキャンセルしたの、
はいはい、
だからそれが5年ぶりぐらいにアメリカに、5年ぶりじゃないな、分かんないけど、まあ、何年かぶりかにアメリカに行く予定だったのがキャンセルになっちゃうとかで、そう、それすっごい楽しみにしてたのに、
うん、
行けなくなって、
うん、
そっからね、コロナずっと続いてたから、う
ん、ね、
で去年、
しかもさ、
去年末にだから7年経っちゃった
っていう感じか、
アメリカから日本に帰ってきてから行ってなくて7年経って、
うん、
7年ぶりに行ってきた、
うん、だってさ、うん、活動のまあなんていうかエリアっつうかさ、
うん、
もう別に国内に限定されてなくい活動もともとしてたわけでさ、
うん、
まあ向こうに、まあ、ベースも作って戻ってきてるっていうのもあって、
はい、
その辺がまあ一時ちょっとコロナでね、いろいろやりにくくなったけど、まあこの数年はちょっとマシにな
り、うん、そうだからコロナになる前とかはそんなに海外とかも多分そんなにっていうか、まだ日本に帰ってきてどれぐらい、3年ぐらいとかだったから、日本の活動ばっかりだったから、
そうだよね、
そう、たまにそのアジア台湾とか香港に
グループ展とかね、
そう、なんかちょっと行くみたいなのはあったけど、そうこうしとるうちに コロナになって、うん、どこも行けませんみたいなのが 2,3、うん、年続いて、うん、で去年一昨年ぐらいから、まあ、アジア台湾香港とか、
うんうんうん、
オーストラリアも行ったしアメリカ行ったから、うんうん、ようやくなんか行けるようになって、うんね、そのそれに合わせて展示とかもそので行けるみたいにもなってきたから、うんうんうん、ようやくここ 2,3 年でそちょだからちょうどモグラグの展示が終わってから海外に行く機会が増えたかも、
うん
うん、この今日までっていうか
今回まで
うん、うんなうん、そうそうだね
だからある意味さこの近年の活動を見てるとさ、うん、なんかそのなんていうのそのコロナ禍でステイホームの時にたまりにたまったその、うん、ジョニー需要がさ爆発してるかのような
そうね
そう、
う
ん、あ本当、
うん、だってもうすごい引く手余ったっつうかさ
何引く手余った
引っ張りだこっつうかさ
あ本当、
うん、タコじゃないけどさ、
うん、タコおるけどね
タコおるけど
ね
なんかまあ結構本当に反応も良くて、うん、今回の展示は、うん、もう本当すごい金字塔をね打ち立ててくれましたけど
ありがとうございます
そうなんか絵の内容とかさ、うんに関してはなんかこの2年半で変化とかってあったの？
絵の内容か、
うん、
前回のモグラグの時もまあ、キャラクター動物のキャラクターとか、うんまあ、モンスターみたいなどっちもいたんだけど、うん、やっぱりフィギュアがあのソフビのあの方のマイスとか、うんうん、あの虎のキャラクターもミーティーっていうのが出たけど、
うんうん、
そういうのを描く機会はやっぱり多かったこの2年半、
はいはい、
でやっぱりそれはそれで自分の中でそれを前のラジオモグラグラジオ2021年の時にも言ってたんだけど、
うんうん、
そういうキャラクターをペインティング、うん、もうちょっとディテールで、うんまあ、グラデーションつけたりとか、うん、キャンパスにペインティングで描きたいって言ってたんだけど、うん、それをやるようにこの2年それをやってってた、
うん、
やってってってで去年のその D プロジェクト D
プロジェクト D ね
D で結構そのなんだろうその結構いろんな展覧会をなんかこう前よりもペースが短くなってたからなんて言うんだろう すごく書き込む作品っていうのを作る時間がなかなか取りづらかった2年半ではあって
はいはいはい、はい、
でやっぱプロジェクト D は書き込みたいなと思って、ね
うん
はいはい、
すっごい書き込まれてたもんね
そうあれがだからすごい大きかったかもな自分の中で結構
でもあれ以降っていうか、まあ、あれ以前もそうやったけどさ、うん、一回自分の書き込みのハードルを上げちゃったらさ
そう、
ね、次からより書き込まないとっていう感じ
それは、うん、そうだね、
うん、だから今回の作品とかも書き込みえげつないことになってるもんね、
うん、
なんか
うんそうやっぱあれ、うん、あの時書き込んでそうその基準じゃないけどあんだけ書き込んだらあんだけこうやっぱ時間かかるから、
はいはいはいはい、
そのだけの時間を確保しないと、
うん、
今回のだから展示は結構あの作品数的に言ったら前回よりは少ないんだけど、
うん、
その展示の準備にかけた期間っていうのはもう長く取ってたから、う
ん、
長くかけて一枚一枚にすごく時間をかけて描いたから、
うん
うん
まあ、だからさ始まってから、まあ、昨日とかも、うんまあ、なんかこう飲みなが飯食いながらいろいろ喋ってたけどさ、うん、そのこうまあ時間かかるよねっていうさ、うん
はいはい、
その細部の書き込みとかがあることでさそのまあキャラクター自体はすごいシンプルな造形っていうか、うん、まあ可愛い感じやけど、うんうん、やっぱただごとじゃない絵になるのはやっぱ細部の書き込みのパワーが多分すげえ見る人に伝わってんねやろうなっていう気もするし、
あれはもう誰が見ても
うん、
もう大変な作業をしてるよね
それってでも分かんなくて自分だと、
はいはいはい、
自分はやっぱりその書いてる時にこうやっぱりこう絵と対峙するっていうかその終わるまでずっとあれしてるから、
うんうんうん、
で何回もレイヤーを重ねたりとかこう初めに色塗った時と最後の仕上がりの時が全然違うから、
うん、
だけどそれってなんかこうなんて見る人がこうまあ分かってもらいたいとかなんて言うんだろうその 意外となんてあこれ時間かかってんのかなと思うんかなと。
いや思う、
思うと思うよあれは。
あのしかもさ、なんかすげえ絵として不思議な同居もさせてるのもあってさ、もしもしとかはさ、
はいはい、
めっちゃ太いアウトラインでキャラ描いてんのに、
はいはいはいはい、
毛のモフモフ感だけも
あるあれも本当は毛は描かないようにしようかなと思ってたんだけど、うん、描き出したらなんか毛描きたくなって描いちゃったってい う, そ う, そ う, っていう風かな、う
ん、なんかあのあれみたいよね、なんか最近のさ CG アニメとかってさ、
うん、
なんかすげえ造形シンプルやねんけどテクスチャーはめっちゃリアルみたいなのがあるやん、
あ, る あ, る
んあんな感じにも見えるというか、そうそう、なんか
不思議な感じになってるよね。
そう、うん、かと思えばその隣の絵はアウトラインなかったね、結構あの空気感あるものやったりとか、
ね、立体感のある感じやもんね、
うん、うん、やっぱりアウトラインがあると なんて言うんだろう、あの締まるというかね、
はいはいはい、
やっぱりあのアウトラインがないと結構、まあ、全部あのグラデーションっていうか、
うんうんうん、
になるのかな、
うんうん、
だから
まあモグラグラジオでは俺がよくそれをすげえ取り出して喋ることが多いねんけど、
アウトラインでしょ、
アウトライン問題、
アウトライン処理問題ね、
アウトラインをどうするのかに結構作家性って宿ったりするものやなと思ってんねんけど、
だからアウトラインがある絵も太さとかによってもすごい印象変わるから、
うん、はいはい、そうそうそう、
そう細かったら多分遠くから見たらほとんど 見えないっていうか、
うんうんうん、
ような大きい作品だったらね、
うんうんうん、
でグラデーションとかが全体にかかってて、なんか、うん、アウトラインすっごく細かったら多分、
うん、
気づかないかなとか、
うん、そう、まあ俺結構なんか俺個人としては結構アウトライン消していく方向で最近はやってんねんけど、
へ
え、
ね、書いて書いてそれを塗って消していくっていうアウトライン、
ね、そうね、だから今回あのもうすでにメインビジュアル出てるけど、
はいはいはい、
あのなんかでかいモノクロの絵描いたんやけど、
はいはいはい、
ちょっといつもと違う画材でアウトライン引いてて、
へ
あの出来上がった時にほとんど目立たへんように意図してやってて、でなんかやっぱその今回ジョニー君の、もしもしの右タイトル何やったっけ、
フードチェーン、
フードチェーンか、
はいはいはい、
見ても思ったけどアウトラインがないとやっぱりその、うん、特に背景とかあると映えるよなっていうか、やっぱ空気感みたいのがさ、
うんうんうん、
すごい表しやすいんやなっていうのを思いながら見たりしたけど、
うんうん、なんかより絵画的っていうかさ、なんかイラストではないっていう感じ、うん、
それが好きかも、やっぱり自分が好きな、
うん、
あの絵っていうか好きな人の作品を見るときにそう絵画的っていうのかな、
うんうん、
そうアウトライン、うん、があってもなんか、まあ、同化してるっていうか、
うんうんうん、
意外とアウトラインあったりとかあってその絵画とかでも指のアウトラインとか意外と細くあったり、
うん、
なんか、うん、でも同化しちゃ同化っていうかな、
そうそうそう、うん、まあ意識せえへんレベルでねあったりとかはするからね、うん、結構、うん、なんかでもやっぱりまあすげえ何回も喋ったことあるけど、これはなんか伝統的な考え方で言うと、うん、やっぱアウトラインがあるのがやっぱりちょっと日本が、
あ、
日本由来の概念っていうか、はいはい、で西洋絵画が基本的にやっぱり面で塗るアウトラインがあんまりないものが、うん、まあ多い流れなんかなっていう感じはあって、
はいはいはいはい、やっぱり好きだと思う、そういう西洋絵画みたいな、
はいはいはいはい、
なんかオーストラリアに行った時に、うん、去年一昨年かな、なんかあの美術館は何個か行ったんだけど、
うんうん、
やっぱオーストラリアって多分そのどこの国の分かんないけどヨーロッパからいっぱい多分なんていうのあれ攻めてきたみたいな、
植民地みたいな、
そうそうそうそう、だから多分そういう西洋の絵画とかもいっぱい運ばれたんじゃないかな、
あ、そうやろね、うん、
やっぱりそういうの見てたら、うん、すごい楽しかった、
うんうんうん、
アウトラインがないような本当に油絵で描いた、
うん、
あ、すごい惹かれるものがあるな、
うん、でもさ、なんかそのまあここでまたローブロアートの話に戻るけどさ、うん、ローブロアートって結構抱えてるジャンル幅広いからさ、
うん、
あのオルタナティブコミックスとかはもうコミックスなんでアウトラインバリバリあるし、まああの ローブラート最大のマスコットキャラであるラットフィンクも基本的には線で描かれてたりとか、うんうん、だか割とその辺はなんか西洋絵画と言いつつ両方あるというかね、
う
んうんうん、マークライデンなんかアートラインないから、
ね、そうそうそう、うん、それはなんかミックスね、そうさせてる風だと思う。そう、そのマークライデンとか、
まあ、90年代のマークライデンアウトラインやったしな。
あ、へえ。
そう、嘘。あのあれとかやん、あのレッチリのさジャケとか。
あ、そうだね。あれとかはそうだね。まだそのああいうグラデーションとかめちゃくちゃかける、あの油とかぽくないというか。
そう。結構あの人なんか途中で作風ガラッと変えた感じやからね。だからまあある意味そこにこだわりがないのがローブラートの一個の特徴と言えるのかもしれないけど。い
や、そう思うな、うん、だって、うん、なんか自然と自分、うん、ね、あの自分はその絵が昔から絵をそのずっとかちっちゃい頃から買い取ったっていう風じゃないから、うんうん、見た時にそのカルチャーで見た時にそのなんだろう、そういうローブローアート、アメリカの西海岸のローブローアート、うん、そういうアーティストの人たち見ても白黒のドローウィングもあるし、うん、ペインティングもあるしみたいな、うんうんうん、ドローウィングの時はそれを単純にアウトラインを引くとその形を取るっていうかね、色がなかったりただ白黒のドローウィングだったら、うん、うーん、形を取るためにそのアウトラインがあって、うんうん、ペインティングだったらそこに色がついてるから別にアウトラインいらんくなるみたいな、だからど、
うん、
そう、その縛りがないみたいなのは自然だったかも。それそういうなんか別に何あんま意識したことないかも。
そうやね、うん、なんか逆でもないけど、その代わりって言ったらなんやけどさ、ローブラートのアーティストってやっぱりその絵、見たらこの人って分かる作風を持ってるやんか、うん、だからそこでこう目が持ってかれて別にアウトラインありなしあんま気にならんとかさ。
そうかも。だってそう、ペインティングでも、あ、そうだね、ペインティングでもアウトライン引く人だってねいっぱいいるし、グラデーションなんかこう、うん、なんていうの、
うん、
色の面はグラデーションなんだけどアウトラインがはっきり引いてる人だっているし、うん、だからその縛りがない、うん、自由というかね、うんうん、それが作風になってるから、
うん、
別にアウトラインがある、これはある、これはないとか、 なんかあんまりその、
うん
ね、意識せずに見てるっていうか、
まあ、同居してんねんね。
そうそうそう、う
ん、でも、うん、だからその意味ではさ、もう完全にジョニー君はもう作風を確立してるっていうかさ。
あ、本当ですか。
うん、見たら多分もうファンはもちろんやけど、
うん、
ああこの人の絵やって多分 、うんうん、すぐなる、うん、まあもちろんそれの一個の要素としてやっぱキャラがあるっていうのは強いポイントではあると思うけど、
まあでも見たことないさ、あの、うん、新しいキャラクターであったとしても、うん、知らないキャラクターであったとしても、うん、あ、これジョニーさんの絵かなみたいな風になるよね、
うん、例えばさ、あのさ、うん、フードチェーンのさ、うん、奥に小屋みたいなのあるやん、
うん、
あれ建物とか描くときってさ、うん、作風とかって考える？なんか
作風？
俺が建物描くとこうなるみたいなんて持ってる？
いやないと思う、まだまだ描きたい。これからそういう建物とか何でもそうだけど、絵の中にこう配、なんか配置されるキャラクターじゃないもの、
うん、
をもっといろいろ描きたい。だからまだそこんなにそういう建物とか描いてないと思う。
そうやんな、うん、いや俺さ漫画描いた時に、うん、これだけはマジでできひんと思ったのよ、
う
ん、なんていうか建物を自分の絵で描くって相当レベル高いことやなと思ってて、うん、
その形とかってこと？
そう、
あ、
俺それの究極体がジムドリングだと思ってるけど。
あ、そうだね、うん、そうだね、あの人の建物も本当に宮殿みたいなのがそうそうそうそう、もうその世界観すごく好き。 その人の、だってもうその人の世界になるもん、背景までが、
う
ん、
そうなのよ、
木の形とか、
そうそうそうそう、
草の形とか、
うん、
丘のなんかこういう、
ね、そうそうそうそう、うん、だからマークライデンの絵も、うん、まあ、建物もやっぱマークライデン感あるなって。
ああ、そうだね、
うん、
でジムドリングはもうすごい歌とね、あのね、宮殿みたいな建物とか、本当かわいい、もう窓と形とか。
そう、俺建物すらキャラ化できてる絵描きってすげえ少ないと思ってて、
はいはいはい、
俺がパッと浮かぶのはジム・ウドリングと鳥山明やね、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
岩の感じとかも、
うん、岩すらね、そうだ、山とか描いても家描いても車描いても鳥山明やね、
うん、そう、確かに、
あれってすごいことやでな、
すごい、
うん、
キャラカーじゃないけど、なんかその、うん、ね、そういうことだよね、
その人が描いた家、
そう、うん、そう、あれはね 結構稀な才能やなと思ってて、だからその辺なんかこうまあいずれもしかしたらものにできるかもしれへんけどね、ジョニー君も、
うん、いや書きたい、もうちょっとそういうのを練習っていうか自分、うんうん、そういうの、そのそれね、すごくあの目指してるかも、
いいね、うん、新たな進化になるね、
その背景とかまでも自分のキャラのようなその世界観みたいな、うん、そう、それはそう思う、例えばだけど、うん、今回はいなかったけど、うん、ライムっていう黒いネズミがいるんだけど、うんうんうん、そいつが乗ってる車があって、うん、そいつもまあキャラちょっとたまに前描いたんだけど、うん、何回か描いたんだけど、うん、目と口がついてるんだけど車にね、うん、だそういうなんかそういうものもキャラ化するみたいな感じ、うんうん、
なんかさ、なんかそれを俺がやろうとした時って、うん、なんかあの例えばディズニーのアニメの資料を見たりとか、うん、なんかスタジオジブリの、うん、特に宮崎駿の何かを見たりとかして、うん、なんかあこういう風にディフォルメすんねやみたいなとこを探したりとかっていうのをたまにしたりすんねんけど、うん、なんかまあなんていうの、その結局割とでも構造物としてしっかりしてて、かつなんかその、うん、なんかどっかで見たことあるような風景やけどその人の絵になってるっていうところに持っていくっていうのが、うん、結構限界やね、うん、現状、う
ん、沖さんにはね、
そう、ジムードリングまでぶっ飛んださ、うん、
ねえ、
でも別にいいはずやね、なんか絵なんてさ自由なんやからさ、うんうんうん、自分の思ったように描きゃいいんやけどさ、うん、描けへんのこれが、
そうなんだ、それに見えない、うん、見えないってこと、
なんかかっこよくないというか、なんかクソ真面目な自分が出てくるというか
自分の絵感にならないってことやんな、
なんか、うん、あの整合性取ろうとしちゃうんよね、なんか構造物とか描こうとすると、うん、なんか透視図法とか入ってくるやん、どうしても、
はいはいはいはいはい、
もうその段階で結構真面目やなって思っちゃうんやけど、
あでもさ、それがある、うん、ある程度っていうか分かってないとやっぱ見えないんじゃないの、建物の
なんやけど、でも結構割とそれっぽく描いたらいいんやなとも思うわけよ、ジムの絵とか見てるとね、だってマーク・ライデンのペイントで出てくる建物とか空間とかも結構こう言っちゃなんやけど幼稚というかさ、別にそんなすげえ空間感があるかっていうと、それよりもやっぱりあのなんつうのファンタジックな感じを演出するためのもんやったりっていう感じがするっていうか、
はいはいはい、そうですかね、
うん、絵本感というか、
うんうん、
本物感みたいなのは必要ないってこと、
そうそうそうそう、う
ん、あそれは感じる、すごく、そういうのは、うん、本物感でもなく雰囲気というかね、う
ん、でもマーク・ライデンのさ一個前の多分展示やと思うねんけど、なんかすげえサーカスみたいな、サーカス小屋みたいのをさ、
うん、
作ってさ、インスタレーションなんか分からへんけど、
あミュージカルみたいな、
ミュージカルかね、あれ、うん、あれとか見てるとやっぱりそのなんていうの、空間に対するアプローチとか、うん、その現実世界になんかファンタジーをこう具現化させようとする欲望みたいなのもすげえ感じるし、
はいはい、
なんかああいうのがある人は多分その絵の中の門を描くときにもそういうのが入ってんねやろなって気もするっつうかさ、うん、
そうなんか世界あの絵の中にうん、いいっすよねそれね今回 の, あ の, あの DM にした絵、うん、絵とかの絵もモナの絵なんだけど、うん、それもなんか背景があるんだけど、うん、そこにちょっとこうちょっとこう入りたくなるようなの、
うんうん、
世界みたいのはなんか表現 したいなって思ってる、これ、
うん、
これから、うん、
なんかやっぱそのキャラが割とメインの絵が今回は多いけど、だからこそっていうか、その空間をあるっていうか、そこに世界があるみたいなのを描いてる絵が多いなという感じもしたというか、
なんかそうなんだと思うんですよ、結局そのキャラクターなんだと思うんですよ、自分が好きなものって、
うんうん、
そのキャラクターがやっぱり中心にいて、そのキャラクターがどんな世界に イルカみたいな絵が好きなんだと思う、うん、だから背景とかそういう建物が メインって何て言うんだろう、キャラクターが縁にちょんっている絵とかは、うん、今のところはあんまりなんか想像できないというか自分の描きたいの、うん、キャラクターがいて背景が、うん、背景っていうか そいつがいる世界を周りで表現するみたいのが、
はいはいはい、
うん、自分なんか、うん、書きたいなと思ってるかな、う
ん、あとは加えてあれやんね、だから3回目になってより明確になったけどさ、うん、なんかざっくり言うと2つのラインがやっぱり走ってるよね、なんかジョニー君の絵は。だ今回で言うと分かりやすく右の壁と左の壁というか、
うんうん、手前の部屋のね、
そう、まあ、ちょっとダークな感じがある世界観と、ね、まあ、キャラメインの明るい感じっていうか、うんうん、ダークな方はむしろちょっと面白かったけど、今回背景ほとんど壁っつうかね。
あ、確かにそうかも、ね、うん、
壁と海
海だね。
まあ、あのタコに関してはやっぱスケール感って感じやと思うけどね、
うん
う
んうん、
壁背景は面白いなと思って見てたけど、
壁背景はね、あの影がね、ちょっと影をこう、
そうそうそうそう、
近くにあって影で、うん、ちょっとこう浮き出たみたいな雰囲気を出したくて、
うん、
壁を描いて、壁だけだとちょっと分かんないから日々とか言
う、そう、ね、
ただの壁じゃないもん
な、
で、まあ、雲もいてみたいな
ね、うん、そうだね、うん、
いや、
でも
これは
なんか、うん、2本あるんだけど、うん、なんか自分では A 面 B 面みたいに言ってるけど、
はいはい、
その後々に合体しないかなとかは思って分けてるわけ、分けてんのかな、ちょっとよく分かんない。
まあでもなんかあの何ていうの、対になってるというか 2点ある、あの右の奥から2つ、
右の
奥、小さめのサイズのやつ、
あれはなんか間取ってる感じにも見えるけどね、
あ、う
ん、
あそう、あれ、うん、あれはまあ、うん、あの雲が、うん、雲をあれ去年の去年の秋とかぐらいに描いたんだけど、うん、あれを描いたできた時にそれを思ったんですよ。
ああ、雲がそれなんや。
キャラクターとああいうモンスターのペインティングのなんか間みたいな
風に
思ったかな。
だってさ、あの虫をやったっけ、
うん、
虫をとかさ前からいるやん、
うん、
どっちかっていうとあのマイスとかさ、
う
ん、そっち方面のキャラクターやん、
そうそうそう、
それをあのテイストで描いてるから、
あ、そうそう、あ、そういうことね、
っていうことやと思うんだけど、沖さんが言ってんの、
あ、そうかも、だから同じかも、雲とかとの流れと同じ風かもしれない、
うん、まあウィアードって意味ではさ、うん、もう入って右の壁の方が分かりやすいウィアード感というか、
ね、
うんうん、で、そう、左の、まあ、マイスとかのあの、うん、メインキャラたちは、うん、まあ、ある種こうディズニー的な毒の忍ばし方っていうかさ、一見ポップに見せといてちょっと変だよみたいな、あのフードチェーンなんか俺あの人参見た時にマンドラゴラやと思ったもんね、
あのキーって知
らん、
ぬこう、ね、根っこの部分はなんか抜いたらキーってなんかもう叫び声を出す、
いや、これはなんかね西洋の神話
か、なんかさ あるわかるかも、
抜いたら、うん、キーかどうかわからんけ
ど、
あの叫び声上げて、
うん、
人の顔してる、でそれ聞いたら死ぬっていう、
やっぱそうだ、うんうんうんうん、そういう、そう思った、全然そんなに考えたことない、
普通に人参に顔あっただけやった。これマンドラゴラ描いてるやんと思いましたけど、
あ、そうか、
うん、なんかそういうなんかちょっと毒っぽいモチーフ入れてんのかなって俺は勝手に想像してたけどね、
う
ん
う
ん、
あ、でもまあ似たようなもんですよ、本当に多分それ、うん、そ、同じようなもんじゃないですか。だって抜かれたんだもん、あの表情とかもそんな感じ、
うんうん、
も
うなん
か、そう、表情
がみたいななってるところ、
うん、
その名前は違うけど、マンドラゴラじゃないけど、
うん、
そんな感じ、
あの子名前あんの？
ないあの子、まあ、な、まだないな、
まだない、
うん、
まだないけど、
うん、まあ、いろいろね、そういう風に読もうと思ったら読めるからね、
うん、そう、そういう風にね、うん、その、自分の中では解釈があるんですよ、
はいはいはい、
言ってないけど、今言ったりもするけど、
うん、
そう、そのちょっとしたストーリーというかね、
うん、だってウサギ自体がさ、うん、西洋圏では一応セックスのシンボルやから、ね、
そうなの、
うん、すごい子供を産む、
あ、そういうことか、
だプレイボーイのマークもウサギや、
あ
バニーガールとかさ、
詳しいですね、うん、奥さん。
そういうなんか、そうそうそう、そういうなんかどうでもええのだけ、どうでもええことと90年代の J-POP だけすげえ頭に、そうそうそうそうなんね。まあそうやってなんか絵解きみたいな楽しさもまあありつつって感じで、うん、まあやっぱそれもやっぱ世界かけてるからやろうなと思うんやけどね。うん、なんかアイテムがあるというか、
そう、ああいうアイテムをもっとかけるようにしたい、かけるようにっていうか、いっぱい、
うん、
あのフードチェーンはだからそういうのを小屋とか人参とか、
うん、
まあなんか細かいもの、スコップとかを入れたかな。だからそれが、うん、あのプロジェクト D の時のマジックフォレストっていう絵もそうだったんで、切り株があったり、本があったりとか、
はいはいはい、
そういうものをちょこちょこちょこちょこ入れたいかな。
だその辺があれかね、だからその今後のさ、ジョニー君の、
そうだと思う、うん、それはすごく思います、
うん、
思います、
ね、それかなり楽しみやね、
うん、
うん
う
ん、まあ本をデフォルメするの結構むずいけど、ジョニー君の場合本のめくれてるページとかも書いてるから、
うん、あ、そうそう
そう、ああいうページの中のさ、
そうそうそういうの、ね、うんうんうん、
書かれて本に書かれてるものとかもさ、なんかこっちも見る側も読めるみたいなさ、
あ、そう、それで急に思い出したけど、近すぎてあんまりあの思い出されへんかったけど、うちの周りでいたわ、全部自在に書ける人、
そういる、
下田洋二ですよ、
そうそう、あ、そうかも、
下田くんはマジで全部書ける、
ね、あ、そうだ、下田さんのラインだもんな、
そう、
完全に、
そう、まあ、全部下田さん、造形もあるし、やっぱりそのディフォルメのうまさというか、
うん、
あとは線の魅力みたいのが際立って、
うんうん
うん、俺らの周りでは一番あるかもしれんね、この人が、
うん、ね、なんかさ、謎解きじゃないけどさ、
そうそうそう、
こっち側がこれなんて書いてあんのやろうとか、なんか思わせるような、うん、なんか仕組みが、うん、
ディテールにね、
潜んでんねんな、絵の中にいつも、
うん、
シンプルに、そうするデフォルメ、
うん、
な
んかうんうんうん
うん、やっぱそれでも絵描けないと描けないですよね、それって。
いや、そうやと、そうやと思う、
ね、
うん、
うん、
絵描けないとっていうか、うん、いっぱい描いてないとそんな絶対できないもんな。
そうだから、やっぱりそのなんていうの、もちろん全部空で描ける天才なんて言いないわけでさ、
はいはいはい、
例えば部屋描きたかったらまずはちゃんとした部屋をまず構築した上で、はいはいはい、それをいかにこう崩していくかっていう、うん、そのディフォルメの段階でのその自分のとこへの引き寄せ力が高い人がそういうのができるんやと思うんやけど、
うん、
まあこれはやっぱ その意識がないと多分ね、
うん、
持っていかれへんねやろなと思うしね、
うん、
なんか結構俺もそれはテーマではある、
うん、
うん、今自分にないものとして思ってる部分やというところがあるね、うん、
そうですね、そのなんか世界観みたいなのを表現したい人たちはやっぱりそれみんな意識してる、うん、
必要になってくる
んだ
ね、
ね、うん、そうですかも、そうだ、ね、
いや、なんか結構すげえノーアイデアでいきなり取り出したけど、なんかこの2日間ぐらいでやってない話できてよかった
してない話、確かに
そうだね、
うん、確かに確かに、なんか何も決めてなかった、そう、何話すかとか何も決めてなかったからね確かにね、
うん、なんかもう画材とかに関してはさ、もう前回、まあ、初回からも多少あったのか分からんけど、油絵とアクリルのもうダブル使いっていうのはさ、
はいはいはい、
まあ多分前回のラジオでも画材の件に関しては多分話してると
思う。いや、画材のこと話してないんじゃないですか、前回
話してないっけ、まだ
分かんないけど、でも前回の展示の時は油絵はなかった。
あ、なかった
っけ。なかったですよ。
か
なかった。
アクリルとか、うん、アクリルとかインクっていうかペンとか。
あ、え、当時やってなかった。
やってなかった。
あ、
1回目の時は前に、その前に
アメリカで
描いた作品を、
油絵
が、
あ、はいはい、
1点とかだったかな。でも、
はいはい、
かな、
う
ん、
そうだから油絵をやり始めた、またちょっと触りたいなと思ったのはプロジェクト D からだもん
あ、 D からか、うん、
の2点は油絵だったから、
はいはいはいはい、
そう、いかにあれに気合が入ってたかっていう、
ね、ありがとうございます
でしょ、
うん、ありがとうございますまあ今回はね、だからその見に来る人のために一応お知らせしとくと、入って向かって右の、
はい、
まあ 先から分かりやすい方のウィアードと言っている、はいはいはい、ちょっとダークめな作品が、はい、雲以外が油絵、
雲以外が油絵です、うん、5点、うん、5点あります、うん、油絵が
で雲がアクリル で,
アクリルので
、うん、左のまあポップなキャラたちはアクリルという感じで、はい、だけど どうですかね、その画材の違いによる、
画材の違いによる、
うん、作風つうか、
どっちも良さがあるなと思ってる今、まだどっちの画材を、
うん、
なんかどっちも使いたいなと思ってる今は、
はいはいはい、
ガブラ絵の具は昔触ったきりで、そこからしばらくずっと触ってなくて、アクリル絵の具をいろいろ触ってて、
うん、
やっぱり乾くのが早いなと思って、アクリル絵の具はやっぱり混ぜたくても、うん、こう乾いてっちゃうから、うん、グラデーションを作るのとこに結構ストレスで、
いや、そう、
それで思い出したというか、前にちょっと触った油絵だったらこれグラデーションかけれるかもしれんと思って、
うん、
去年もう一回ちょっと油絵の具を用意して揃えてやってみたんだけど、乾かないから混ぜれるんだけど、
うん、
でもアクリル絵の具をずっと触ってたから、乾かなさすぎて油絵の具は今度重ねようと思っても、
うん、
下地が動いちゃうっていうか、
はいはい、
アクリル絵の具だったらどんだけでもすぐに乾
く、ね、
なんならドライヤーかければもう30秒くらい乾くから、うんうん、したらどんどん上からね、
うん
うん、潰すっていうか、
うん、
気に入らんかったらどんどんどんどんいけたんだけど、
うん、
それができないから、うん、みたいなのは、うん、なんかちょっと全然使い勝手が違うなと思った、
はいはいはい、
的に。で今まではアクリル絵の具の時は1枚の作品絵を描くのに、絶対それだけやってたの、
はいはいはい、
もう並行してとかっていう考えは一切なくて、
はいはいはいはい、
でも油絵の具はやっぱ乾かないから、うん、じゃあ1枚これちょっとここある程度のとこまで描いたら、うん、じゃあ次のやつをまたある程度、
まあそうね、
で5枚今回は油絵を5枚並行して全部やったんですよ、
はいはいはいはい、
そうっていうか、それで、じゃあ 2,3 日したらじゃあこっちのまたこれに手加えよう、
うん、
でまたそれちょっと置いといてまた手加えようってやってたら、うん、やっぱり日にちが1日2日経つとちょっと見え方が変わるっていうか、はい、あもっとこれ手加えれるなみたいな、
うん、
もうこれ終わりないなと思ってそう、それですごくだから油絵には正直時間がかかってる、かかってるというか、
はいはいはいはい、
何回も何回もこう、
まあそうね、だからその、まあ、同時並行すると必然的に1枚の完成が時間がかかってくるから、だんだん不安になってくるよね。
そう、
終わるんかな。
初めてだったから、すごい。やったことなかったから、ね、
うんうん。まあ、アクリルで平行は結構確かに難しいっていうか、
うん、
油絵と乾かへんから絵の具の流用もできるしね。
そうそうそうそう。
うんうん、まあ、それは確かにそうかもねって感じだけど、でも見る側からしたら、うん、まあ、偶然なんかもしれんけど、やっぱりその油絵の方は、うん、アウトラインない系になるんやなっていう感じが、
それはもうやっぱりそれでも乾いた上からアウトライン引こうと思ったら引けると思うんですよ、
うん、やろうと思えば、ね、できる
全然。でも、まあ、それをやってないけど、
うん、
そのどっちも多分そのアクリル絵の具でもアウトライン取ってないやつはなるべくこう、うん、なんていうのグラデーション、うん、グラデーションをかけようとするから、
うんうんうんうん、
一見見たら似たようなというか、うんうん、どっちがじゃあ油絵の具でどっちがアクリルの具かって、
うんうん、
すごく近くで見たら分かる人は、
いやでもも
ういやでも俺最初全然フードチェーンも油絵と思ってたから、
あ思ってたっすか、
うん、あれは分からんかった
です、ね、あれでも思ったんですけど、まあ、自分は描いてるから分かるけど、
うん、
やっぱりどうしても油絵の具って、うん、やっぱ混ざるか、うん、混ぜようと思って乾かないうちに混ぜようと思って、うんうん、画面上で混ぜてるから、
うんうん、
それでもアクリル絵の具はやっぱり混ぜようと思っても乾いて上に薄く重ねたりしてグラデーションをかけるから、
うん、
そのすっごい細かい単位で見たら混ざってないっていうか、
うん、そうそうそう、
だからやっぱ油絵のがモワーンってした雰囲気にな るんかなとは思った、
ね、
うんうん、
いやだから逆にだからもしもしの毛のモフモフ感とかはアクリルがゆえの得意さとか、はいはいはい、
そうあれって絶対アクリルにしか出す、あ絶対ってことないけど、うん、アクリルだと思うんですよ、
まあ、ある種のなんていうの点描っつ
う
かさ、
うんうんうんうん、
印象派みたいな、
あそうそうそうそう、遠くから見たらね混ざってるよう、ね、そうだと思うんですよ、うん、そうそうそうそう、
だ結構だからいや絶対 ジョニー君言うみたいにアクリルのグラデーションは厳密にはやっぱりあの色面構成になっていくから、うんうんうん、それのせ細かさが限りなくあることで滑らかに見せるっていうことにどうしてもなるし、うん、でフードチェーンみたいなでかい絵ってなると、うん、ましてあんだけのサイズやとよりそれが際立つもんなんやけど、うんうんうん、やっぱ毛とかがやっぱりそこをうまいことつないでるっつうか、うん、あの点描っぽいやり方によってこれどっちかなっていうのマジ分からんかった。
へえ、そうですか。
うん、
なんかあと、思ったのはやっぱりツヤ感、画面のツヤ、なんていうかな、油絵にしかやっぱり出ない、それが一番の自分は魅力だと思う、
はいはい、
重いっていうか、なんかこう、うんうん、物質的な重さがあるみたいな、だって油絵ので固まってて、アクリルはあの水分飛んじゃったら、もこってあんまなんないけど、うん、結構重ねても、
うん、
油絵はやっぱそのまま残るから、
うん、
でどんどん重ねていけばなんて言うんだろう、その体積が減らない、
うん、
から、
うん、
その見た時のこう重さ、重厚感っていうか、う
ん、
あとツヤ感、
ツヤ感、
ツヤ感、あれは絶対アクリルには出ないと思うな、絶対出ないと思う。どんなメディウム使ってもあれは
まあまあ多少ねメディウムとか盛り上げのやつとか使えば近いことはできるけどまあでもなんとなく言わんとしてることは分かるというか、はいはい、まあ書き手の納得度が高いやろうしな、そっちの方がなんか油、やっぱ油で書くと違うねってこっちが思ってる感じが画面に現れるってとこもあるから、
うん、やっぱ油絵の具なんかあの溶剤とかも樹脂使ったりとかなんか自然なんていうの、木の樹脂とかやっぱそういうのでも多分テンションが上がってるんだと思う
なるほど、ね、
そらツヤ出るよなみたいなな
るほど。じゃあ結構やっぱあれか D以降、つまり去年以降
D はねすごい本当に、うん、自分の中でも D 最もう D は本当に楽しかったし、う
ん、でもやっぱもともと経験値があるからかもしれんけど、画材のもう使いこなしではもうすごいレベルに達してるなっていう。
本当ですか、
うん、
そんな大きさ
に、うん、でもまあなんかある意味喋っててなんかね今後チャレンジしがいのあるテーマとかもちょっと出たところで、
うん、
お時間でござい
ます。もうお時間ですか。
そうです。
あ、嘘。
ちょっと、うん、ちょっとさらにね。
全然話せ、あの、いや、話した。
うん、まあ、さらにジョニー君の今後楽しみなところなんですけど、
ありがとうございます。
まあ、ひとまずね、今回あのまだ個展大好評開催中なんで。
ありがとうございます。
はい、このウィアードコレクションに向けたですね。
はい。
まあ見に来てくれる人とか、これから来ようとしてる人にちょっと一言メッセージを最後に。
あ、ですね。2年半前よりというか、に来て見てもらってた人は、さ、見てもら、また見てもらったら、多分、あ、なんか、画材もちょっと変わったりとか、
うん、
ディテールとかの違いも見てもらえると思う。し、
うん、
まだ絵を見たことがない人も気になったら、そういうキャラクターもあるし、モンスターの絵もあるし、フィギュアもあるし、いろいろ見てもらえると思うので、
うん、
気になった方はぜひ見てもらえたら嬉しいです
、はい見てもらう、うん、見てもらう、
ね、そう見てほしいよくすげえ出てた
まあでも
見てもらいたいでしょ、ね、結構時間かけて書きましたから今回は、
うん、しかももうよりねもう国内外問わずどんどん人気が増していく、うんね、ジョニー君の展示割と意外と国内で見る機会はそんなにないん
で
ね。
いやそうですよ、
確かに、
うん、そうです、
ね、生で見れる機会はねやっぱりそんなにないよね、
うん、そう見てほしいっていう今の現れはやっぱりその絵を見てなんっていうの？ね、画像で見るのとやっぱ違うからね。
全然違うよ、
うん、あとバーって並んだ時の雰囲気、
ディテールがえげつないからとにかく、
うんうん、そこを見てほしいですよ、
うんうんうん、ということでぜひお見逃しなく、
はい、
というわけで今月のアーティストインタビューゲストはジョニー・アキヒト野田くんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、ということで太田さんの方から展覧会のインフォメーションをお願いします。
はい、ただいま開催中です。ジョニー・アキヒト野田ソロエキシビジョンウィアードコレクションズ、5月5日日曜日までとなります。
はい、
月曜日が定休日で13時から20時オープンです。
はい、と ということでね、まあゴールデンウィークも入ってますからね、地方の方もぜひね、来てもらいたいなって感じはしますけどね。
はい、
うん、まあもう本当にね、名古屋が生んだローブロアートスターです。
スター
ですよね、
うん、
笑ってますけどね。まあうちでは本当に2年半ぶりですけど、まあ進化もすごいし、
すごいよね、う
ん、まあ飽くなき実験精神がちゃんとね、ちょっとずつ一個一個課題をクリアしてね、うん、よりレベルが上がっていってる、
身を結んでいってますよね。
油が乗ってますんでね、今ぜひそれを感じていただきたいなと、
は
い、
生で見てください。
はい、というわけでございまして、モグラグラジオボリューム449でした。
ありがとうございました。